人のためにぜひ乗ってください。はい、新しいウェリングトンのシリーズをしています。聖なる儀式と権利というシリーズをしています。そして今週のメッセージは、私のステーキに何がかかってるのか、ステーキってちょっと日本語だとわからないんですけれども、まあ、何かしらかける言葉ですね、ちょっとこれは。でも今やってるシリーズというのは、コリント人への手紙の第1位のシリーズなんですね。でまたこの説教について何かしら質問がございましたら、この QR コードをスキャンしていただくと、ウィリングトンの毎週のポッドキャストであなたの質問が取り上げられて、この牧師の誰かがそれに対して質問の答えをしますので、ぜひこの QR コードをスキャンしてみてくださいね。そして何かしらはてと思ったことがあったら聞いてみてください。今週からまたそれが再開されます。今週は第一コリントの8、1から6を読みます。聖書朗読のためにお立ちになってください。第一コリントの8の1から6です。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。人がもし何かを知っていると思ったのなら、その人はまだ知らなければならないことほども知ってはいないのです。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。そういうわけで、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にいないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。なるほど、多くの神や多くの種があるのに神々と呼ばれるものがあれば天にも地にもありますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、全てのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、全てのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。祈りましょう。天の父なる神様、このあなたの言葉を感謝します。そしてあなたがこの言葉を通して私たちにご自身を啓示なさったことを感謝します。イエス様を通して私たちがあなたのことを知ることができることを感謝します。そしてイエス様、あなたが私たちのために、私たちの救いのために命を与えてくださったことを感謝します。そして死から復活なさり、今も神の右の座に座しておられ、すべてのものに君臨しておられること、そして聖霊様を私たちに送ってくださり、私たちのうちに宿るために送ってくださり、私たちを教えてくださることを感謝します。私たちの心を開き、また、頭を開き、そして耳を開き、目を開き、私たちが見て聞き、そして理解することができるように、そして理解するだけでなく、それをあなたの言葉によって生きることができますように、イエス様の名によって祈ります。アーメン。ぜひご着席ください。ある人がですね、初めてこのウェリングトン教会に来たことをちょっと考えてみてください。その人が来てるのは、一つの言葉を喋る一つの、民族しか住んでないとこから来た、日本みたいですね、そういうところから来た人のことを考えてみましょう。そしてどうしてこういう教会みたいないろんな人がいるところがあるんだろうと思うかもしれません。その人がこのことを理解できるためには、いくつかの背景が必要になりますね。このウィリングトン教会ができたこの背景ですね、このたくさんの人がいるような町があって、そのたくさんの人、国から来た人がこの教会に来た、どういうことなのかと。150年前にこのカナダという国ができて、そしていろいろな国からカナダに移民の人が来てますが、そういうことを理解してから、このウィリングトン教会というものがいろいろな世界中の人が集まっている教会だということを初めて理解することができます。そしてコリントを読むときも、このコリント教会っていうのを理解しなければいけないんですね。そしてこの偶像に捧げた肉ってもう何だろうって思いますよね。今の私たちにとってこれはどういうことなんだろうと思うかもしれません。で、このちょっとコリント教会の背景をちょっと見てみましょう。コリントの道を歩いてみましょうね。コリントというのは、このすごい細い、イージス海と南地中海の端にある細いところにある町だったんです。そしていろいろな国の人が来て、いろいろな文化が混ざって、いろいろな神々がいたんですね。 そしてコリントに来たのは、まあ、ここにはとても強い経済があって、そしていろいろな国の、まあ、宗教を持ってここのコリントという町に、港町に来たんです。で今でもですね、このコリントにあった神殿があります。アポロ神殿というのですが、今でもこれを見ることができます。そしていくつかの神々がいいんですけども、アフロディーテ、まあ、愛とか美しさとかの神ですね、女神。そしてアポロは、まあ、音楽のとか芸術の神、アルテミス、エスケリプス、ディオニシス、ポサイロン、海の神とかで有名ですね。またアテナとかヘルメス、ゼウス、ヘラ、あれはです、いろいろな神々がいたんです。そして当時のローマ皇帝も神の一人だったんです。でこれがコリント町ですね。どのような生活の側面も何かしらの神が司ってて、でもしここのコリントに住んでましたらですね、私たちがケアミニストリーも多分エスケリプスというなんか癒しの神を捧げて、でこのワーシップチームはアポロを称えて、もう違う神がいたんですね。生活の違う面に、まあ、ことに神がいるんです。そしてとりあえずたくさん神がいれば、まあ、生活の全ては保証されてるはずだったんですね。でこのようにたくさんの神がいるという考えの国から来たかもしれませんし、実際にそういう霊的なものが信仰されている国から来たかもしれませんが、このコリントという町ではですね、このようなものが日常生活に入ってたんです。政治だったり行政だったり社会の商人だったり、まあ、全てのことに神がいて、その神を捧げる祭りとかに参加するのは当たり前だったんです。それが町の方法だったわけです。町を栄えていくためには、まあ、祭りに参加しなければいけないんです。でこの祭りに参加できない人というのはこの社会の中には入っていくことができなかったんです。でこれがコリント教会にの人たちが置かれた局面なんです。でカナダではこういうことはありませんが、まあ、でもちょっと似てるところもあるかもしれませんね。まあ、必ずグループで、まあ、中心とされている、まあ、話があるわけですね。その話に、まあ、ついていけなければですね、例えば DI とか環境のことだったりとか、まあ、ジェンダーのことだったり、まあ、ネイティブの人たちの、まあ、過去のことだったり、まあ、いろいろなことがありますけれども、そのことに同意できなければですね、この中央的な話に、まあ、同意できない人はキャンセルされてしまったり、まあ、排除されてしまうわけです。でコリント教会の人たちもこのような危機に遭っていたんです。でこのコリント教会はパウロによって50年ぐらいに建てられた教会でした。そしてテント職人のプリクスカとアクイラという人たちと一緒にこのコリント教会を作ったんです。コリント教会はおそらくですね、いろいろな国の人がいたんですね。でお金持ちの人も、まあ、奴隷だった人もいろいろな国から来た人が集まっていたんです。そしてこのコリント人の手紙というのはエペソというところからパウロが書いてるんです。そしてこのコリントの手紙を読んでいくと、まあ、いろいろな問題をコリント教会が抱えていたんだなと分かります。まあ、この結婚のことだったり、もう性のことだったり、この偶像礼拝にことに何でもですね、いろいろなことに問題を抱えていて、でこのコリント教会がいろいろなこのコリントの文化に許容的になり、あまりイエス様に習うのではなくコリントに習う教会になってしまっているのではないかという指摘がされています。そしてこの夏が始まる前にですね、この結婚と離婚とまた独身であることってどういうことなのかということについて話したんです。でこのことはもっと知りたかったらウィリンギトンのウェブサイトのアーカイブから聞くことができます。でここの8章からは新しいトピックが始まるんですね。この偶像に捧げた肉ということが出てきます。次に偶像に捧げた肉ですが、これはどういうことなんだと、ちょっと背景が必要ですね。 で、偶像礼拝をするという時にですね、必ず動物を捧げたんです。で、さっき見たアポロ神殿みたいなところに動物を持ってきて、で、部分的に動物を捧げるんです。そしてその捧げることというのが、その神に忠誠を誓うという行為だったんです。そしてその神々と結びつくと、そういう体感のために必要だったのが動物だったんです。で、動物はですね、全部捧げられるわけではなかったので、余ったりするわけです。で、捧げられなかった部分というのは、この神殿の、レストランみたいなところに持ってかれるんですね。そこでいろいろなグループがですね、商人のグループとかが集まって、余った動物に肉を食べたんです。で、コードのフィア、このように書いています。このコリントの異邦人というのは、コリントでクリスチャンとなった異邦人というのは、基本的にはこの偶像に捧げる肉を出している神殿に行ってご飯を食べているということが日常的だったと。で、何かしら特別なことがあれば、ここに来て偶像に捧げられた肉を食べていたんだと書いています。で、必ずこのようなことがあったので、日常的になったので、クリスチャンになったらどうしたらいいのか、こういう神殿、その神ではない、聖書の神ではない神の神殿に行ってご飯を食べていいのか、自分が属している商人グループがこのようなところでよくご飯会をしているときに行くことができるのか、それかよくここで集まって商談の話だったりをしているときに仲間に入れてもらえなくなる、行かなかったらどうしたらいいんだと。それだけではなくですね、この偶像に捧げられた肉で余っていたのものは、この神殿から外から出て市場で売られてたんです。だから市場で買ってる肉が、神殿から来た肉なのか、そうじゃないのかわからない、それ食べれるのか、あるいは家にいて、アレクサも聞いてないし、誰も聞いてないし、わからないから別に食べてもいいのかなと。で、いろいろな国から来た方はですね、このようなことを見たことがあるかもしれません。何かの神に捧げられた動物の肉が売られている、こういうことは今でも実は続いているんですね。そして多くの人が違う神を礼拝している国で生活したことがあるかもしれません。カナダではそういうのはないですけれども、例えばですね、人間の命は価値があるのか、誰かが苦しんでいれば自殺幇助をしてもいいのか、イエスが唯一の救いの道なのか、ビジネスをしていて、そのたくさん、飲むような飲み会とかに行っていいのか。でも私が言いたいのはですね、このような人生の質問すべてはですね、中心的には私たちが何を信じているかにかかっているんです。どのような質問もですね、中心的には私たちが何を、そして誰を信じているかというのにかかっています。ですからコリントに住んでいるコリント人は、パウロ、この自分のステーキに何がかかってんのかと。どうせこの神々というのは、その礼拝している人たちだけが信じているもので、私はその神々信じてないし、存在しないって知ってるから、どんな神殿にある肉だって食べれる、そんなもんないんだからと。神なんかいないと思ってるわけですから、存在しないものの捧げられた肉なんて自分に何も害を及ぼさないだろうとですね、パウロは言うんですね。ちょっと待ったと。そしてまず最初のポイントですね、霊的な未熟さは私たちを大きく傷つける。で、聖書的なこの偶像というものの概念は何なんでしょうか。いろいろな箇所を見ることができます。この偶像というのは、まず最初に人間によって作られたものです。耳も聞こえないし、目も見えないし、口も喋ることができないけれども、このものを礼拝することができる。 そして人間によって作られたものだけれども礼拝すればそのようなものになっていく、偶像みたいになっていく。そして偶像というのは存在しないもののであるけれども、その存在しないものの中に何かしら霊的な力が働いている。でこれは第一コリントの10の20、いや彼らの捧げるものは神ではなく悪霊に捧げられていると言ってるんです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありませんと書いてあります。また生ける神とこの悪霊というのは対立している。そしてクリスチャンになるというのはこの偶像から立ち返り、すべて自分が持てるものをこの生ける神に捧げる、これが立ち返りなんですね。ですからこの偶像というのは私たちが考えているよりももっと暗い現実を示しているものなんです。でこれが存在しないから大丈夫というふうに言うわけにいかないんですね。もっと霊的なことを知ってるし、あの人たちが知らないことをしてが大丈夫、そういうことではないんですね。偶像礼拝というのは宗教的なもので、そこに何かしらの霊的な力が働いています。ですから未熟になっては、未熟な考え方をしてはいけません。もしかしたらあなたはまだ偶像を持ってるかもしれません。それらからぜひ立ち返ってください。あるいはですね、牧師先生、牧師の人や、まあ、ライフグループのリーダーにですね、この話す必要があるかもしれませんが、この偶像はですね、まあ、家族が受け継いできたものだったり、それが文化的につながってきているものなのかもしれません。何かしら意味があってそれが続いてきているのかもしれませんが、どんなところを歩んできたとしてもですね、私たちが偶像から立ち返ってイエス様だけを、生ける神だけを礼拝することができるように祈りましょう。どうしたらいいかわからなかったら、ぜひ導きをのために牧師や誰かに話してみてください。でこの偶像礼拝っていうのはもう私たちにはもう関係ないじゃんって思うかもしれませんね。実際になんかこういう神殿に行ったこともないしとか思うかもしれません。でもパウロは、いやそんなに早く決めてはいけないよと言うでしょう。偶像というのはですね、私たちの心の中にある神が存在するはずの場所にあるものなんです。ティム・ケラーはこのようなふうに書いています。この偶像というのは神よりもあなたの心の割合を占めているものだと。そして神しか与えることができないものを与えようと、それに期待しているものが偶像なんだと言っています。私たちが、労力を費やしているものというものが偶像ということになります。何でも偶像になり得るわけです。お金だったりキャリアだったり、まあ、お金はですね、お金があれば全て必要なものを受け取ることができると、自分の人生の道を進めることができると、あるいはキャリアですね、キャリアがあれば社会的な地位を確約されて受け入れられると思うかもしれませんし、人間関係があればと、この人がいれば幸せになれる、人生の意味を見つけることができる、それか家族のことを偶像にしてしまうかもしれません。自分の自己価値であったりアイデンティティであったり、あるいはスポーツチームですね、結構スポーツ観戦でこのスポーツチームがイコール自分の人生になっている人もいるかもしれません。それが自分のアイデンティティの確約になっています。そして自分の人生の成功はこのチームの成功につながっていくかもしれません。カナックスファンだともう人生はちょっともう下向きですが、残念ながら、あるいはあるいは競技かもしれません。この神学的な立ち位置がアイデンティティになっているかもしれません。競技も偶像になることがあります。このような偶像というのは私たちの人生の中で大きな割合を占めすぎて、それがなくなってしまえば人生生きている意味がないと思うかもしれません。 お金がなくなった時考えてみてください。あるいは家族の人間関係が壊れた時考えてみてください。ですから物理的な偶像を礼拝することも霊的なニュートラルではありませんし、何かしらそのような儀式だったりお祭りに参加することも、家族やお金やスポーツ何でもですね、そのものを神よりも重視するのであれば、それは霊的にニュートラルな状態ではないんですね。ですから私たちはこの人生の意味、そして安全確約受け入れられるために、どこに価値を置いているか、私たちの心は完全に神様の方に向いているか、それとも違うものに裂かれているのではないか、とても重要な質問ですね。霊的な未熟さは私たちを大きく続きます。これが第1のポイントで、第2番目のポイントは私たちの霊的な知識、これちょっと鍵括弧に入ってるんですけど、霊的な知識は他の人を傷つけてしまうことがある。でパウロがですね、このコリント人の言ってることをですね言うんです。まあ、私たちはみんな知識を持っている。この知識でも鍵括弧をつけてくださいね。そして神は唯一の神以外にいない、このようなことを知ってたわけです。でこの知ってること、知識というのにコリント人は、取り憑かれていたんです。でこの言葉が一番たくさん出てくるのがコリントの手紙なんですね。でコリント人の人は、いろいろなことを知ってるというのをパウロは繰り返し言うんです。でよく知ってるのが、クリスチャンというのは暗くなっている考えから新しい見えるような明るい考えになった。そして神殿に行く必要がなく、自分の中に神殿がある。そして聖霊によって全ての人が神様の真理を知ることができる。そして福音のこの謎というのも明らかにされ、そして唯一の神がいて他の神はいない。この偶像は存在しないということも知ってる。だから偶像に捧げられた肉を食べても大丈夫、存在しないものに捧げられてるわけだからと、いろいろなことを知っていたわけですね。そしてこれらのことを知っているからクリスチャンになったとも思っていたのかもしれませんが、この知識というのは人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。コリント人の皆さんと、あなた方いろんなこと知ってますね、知識人ですね。でも知識があなたの頭を大きくしすぎて心のことを忘れてしまってですね、私たちがいくら知っていてもそれは足りないんです。完全に知ることはできません。第一コリントの 8-2、 人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。全てのことを知っていると思ってはいけないと。私たちはですね、簡単にもう自分たちが知っているほど知らないということをですね忘れてしまうんです。いろいろなことをですね、この世界情勢のことでも心理学のことでも神学のことでも何でもですね、私たちは自分たちが思っている以上に知っていると思ってしまうんですね。そんなに知らないのに。ある牧師がですねこういうことを言ってるんですね。で、ある教会の信者の一人が自分のことを神学者と言ってるんですね。で誰を知ってるのか、ソーシャルメディアですね、自分のことを神学者って語ってる人がいるんです。そんな人をちょっと聞いたことないですね。あなたが何かのことをですね知ろうと思うのなら、どれだけそのことを知らないかということにまずですね打ちのめされるからです。何かを知っていると思ったら、それはですね神様の恵みによってなんです。第一コリントの13-12、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。私は今一部分しか知りませんが、その時には私も完全に知ることになります。そしてこの霊的な知識というものは間違った使い方をすることもできます。悪用されてしまうこともあります。自由だとか言っていろんなことを言うことができますが、その自由を行使して人を傷つけることができるわけです。 自分のためだけになる知識というものはとても危険なものです。本当に重要な真理というもの、知識というものはイエス様にかかっているもので、そして他の人のためになるものなんです。愛によって使うことができるもの、そしてこの愛というもの、神様のイエス様の生き方によって知ることができます。愛というのは自分のことを見るのではなく他人のことを見ることです。自分を顧みずに相手のことを思うことですね。そして3節、しかし人が神を愛するならその人は神に知られているんです。なんでこのことをパウロが急に言うのかというと、この私たちが持っているような霊的な知識ではなく人間関係に、関係性にパウロは終点をずらしてきたからですね。私たちの神の知識よりも大事なのは神様が私たちのことを知っているということなんですね。神様が私たちを知っている、これが私たちの神様を知っているということもよりも大事なんです。神様が私たちを選んでくださいました。そして私たち一人一人を導いてくださり、救ってくださり、私たちの関係を新しくしてくださいます。私たちが自分のことを知っているよりも神様の方が私たちのことを知っているわけです。そして私たちを子として名前で呼んでくださいます。そして私たちの人生のどこに向かっているのかも知っています。私たちが神様のことをどれだけ知っているかというかは、神様が私たちのことをどれだけ知っているか、これが大事なんですね。でもし私たちのことをそんなによく知ってくださっている神様がいるんだったら、なぜ他の偶像に私たちの心を捧げてしまうのでしょうか。なぜ私たちが他の神殿に行って礼拝しなければならないんでしょうか。私たちが神様に属しているということ、そして神様に愛されているということ、そこから私たちは他の人を愛すことができるわけです。もし私たちが本当に神様のことを愛していて、神様にとどまっているのであれば、聖霊様が私たちの中に来て働いてくださり、そして神様を愛し、そして周りの人を愛する、このようなことをしてくださいます。ですから私たちが他の人を愛そうと頑張るのではなく、神様の愛を受け取っていれば、その愛の中から周りの人を愛することができるんですね。でパウロはこの愛によって導かれてない知識というものを本当敵対視してるんですね。なぜならこの知識というのは人を高ぶらせるものなんです。そしてたとえ私が予言の賜物を持っており、第一コリント13のですね、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていっても、愛がないなら何の値打ちもありません。愛がないなら何の値打ちもありません。ゼロなんですね。何でもないんです。どんなことをしていても、どんなことができても、愛がなければ、どのような知識を持っていても、予言があっても、信仰があっても、愛がなければ何もないんです。ある人がですね、このように書いています。霊的な知識というのは私たちの頭を大きくするんですね。でも愛というのは他の人を大きくするんです。私たちの知識によって私たちの頭が大きくなり、愛は他の人を大きくすることができるんです。霊的な未熟さは私たちを傷つけ、そして霊的な知識というものは他の人を傷つけてしまいます。ですから解決策というのは神に知られ、そして神、本当に神を知ること、これが解決策なんです。私たちがこの偶像に捧げた肉ってどんなことだろうっていうので始まったこの話というのは、もっと大きなものにつながっているんです。で私たちが信じていることというのはとても大事です。何を信じて何に信頼しているかとても大事です。そういうわけで、8の4ですね。偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像には神の神は実際にいないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。でこのことを書くときにですね、パウロは中心的な神の教えですね、シェマを言っています。申命記の6にあります。来なさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人であり、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この唯一の神が どのようにして存在を表されたのか。5節、なるほど、多くの神は多くの主があるので神々と呼ばれるものもあれば天にも地にもありますが、で私たちの周りにもですね、いろいろな神々がいますね。コリントを見てもバンクーバーを見てもどこを見てもですね、必ず神というものはありますが、私たちの父なる唯一の神がおられるだけで、全てのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在するんです。また唯一の主なるイエスキリストがおられるだけで、全てのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するんです。でここでですね、イエス様とこの父なる神というものに平行線が引かれていますが、唯一の神がいますね。そしてそのこの唯一の神から全てのものが出ておられるんですね。全てのものができているのは神様のおかげです。そして私たちが存在する理由はキリストなんです。この唯一の主というのも神という意味なんですけれども、そしてこの主によって全てのものが存在して、私たちもこの主によって存在する。そして私たちはイエス様によって贖われているんです。私たちの存在義は神様にかかっているんですね。でこの6にこの6節に書かれているのは、このイエス様の神性について一番はっきりと言及している箇所だとも言われます。まあヨハネの1の1以外です。本当にはっきりとここに書かれています。イエス様が復活なさって20年後に書かれたこの言葉ですが、この言葉というのはですね、この神というのは小さな神ではないんですね。なぜならこのイエス様というのはこの唯一の神とイコールなんです。アンドルー・ウィルソンはこのように書いています。パウロですね、ユダヤ人の人がとてもユダヤ的なことを言って、そこにイエスを入れる、このようなこのドラマチックな、そして天地がひっくり返るようなイエス・キリストについての神性に神言は他にはないだろうと。でパウロがここで何を言ってるかというと、まずですね、イエス様が主であり唯一の神、父と同じだということ、そして神である父、そして神である子は全てのものを作られた、そしてこの唯一の神、そして唯一の主を宣言するということは、私たちの忠誠を誓う必要がある。私たちが父なる神、そして子なる神を宣言するとき、信じるとき、私たちの心から完全に他の偶像は、他の神々は追い払う必要がある。そして神が唯一であるということは、新しい家族の一員になり、そして新しい生き方を受け入れるということである。ですから私たちが何を信じるかとても大事なんです。私たちが何を信じているかということをもっと詳しく知りたかったらですね、ウェリングトン聖書学校のクラスで、神学と生き方というクラスがあります。多分 WSBM240 というクラスですね。で実際にクリスチャンとして生きていくのはどういうことなのかということを聖書を見ていくことができます。そして聖書で一番古いこのクリスチャンの宣言というのはどこにあるか知っていますか？第一コリントの15にあるんです。第1コリント15の3から4、私があなたに、あなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私の受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがられたことというのが出てきます。でこのキリストの宣言というのは、この神の父とか子とかいうのはもう何百年も経ってから、イエス様が死んで何百年も経ってからできてきたことなんだよとか言う人もいますが、違います。このイエス様が亡くなってこれまだ20年も経ってない時にパウロが書いています。そして4世紀にですね、325 AD にアレクサンドリアという ところにアリエスという牧師さんがいました。そしてその人がイエス様は神によって、父なる神によって作られたんだと、そして作られる前は存在してなかったということを言い出したんですね。ですからこの父なる神と 神なる子はイコールではないと言い出したんです。似てるけど違う。で今でもこのアーリア教の考えはあるんです。エホバの証人だったり、終末論聖書、モルモン教の人たちだったり、統一教会だったり、いろいろなところにもうなんかイエスは一番進化してきたすごい人みたいな考えがありますが、それはですね間違いなんです。ですから私たちがこの言葉に関係ないとかいうふうに思ってはいけません。多くの人がこのカルトによって惑わされてしまいます。325AD にこのアリウスが言ってることに対して教会が応答しようとして出てきたのがニケア信条というものです。ニカイア信条とも言われていますが、1700前に出てきたのがニカイア信条というものです。そして、カトリック教会でもプロテスタントの教会でも認められているんですね。オーソドックス教会も、一つのことを除いては全て合意しているわけです。全ての、クリスチャンという人が信じるもの、神髄が全て詰まっているものです。このニカイア教義というものをちょっと見ていきたいと思います。立って見たいと思います。私たちが何を信じているのか口に出すこと本当に大事ですね。ぜひお立ちになってください。このニケア信条を読んでみましょう。私は信じます。唯一の神、全能の父、天と地、見えるもの見えないもの、すべてのものの作り主を、私たちは信じます。唯一の主イエス・キリスト、主は神の一人子、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、作られることなく生まれ、父と一体、すべては主によって作られました。主は私たち、主は私たち人類のため、私たちの救いのために天から下り、聖霊によって乙女マリアにより体を受け、人となられました。ポンティオ・ピラトの下で私たちのために十字架につけられ、苦しみを受け葬られ、聖書にある通り3日目に復活し、天に昇り父の右の座についておられます。主は聖者と死者を裁くために栄光のうちに再び来られます。その国は終わることがありません。私は信じます。主であり命の与え主である聖霊よ、聖霊は父と子から出て父の子と共に礼拝され、栄光を受け、また預言者を通して語られました。私は聖なる不変の使徒的唯一の教会を信じます。罪の許しをもたらす唯一の洗礼を認め、死者の復活と来世の命を待ち望みます。アーメン。でこのカトリックという言葉がありますが、これカトリックというのは普遍的という意味なんです。カトリック教会という意味ではないんですね。もともとカトリックというのは普遍的なという意味があります。全世界共通という意味ですね。でブラジルに私がいた時ですね、教会を開拓教会していたんですけれども、ある人が信仰に入って今教会を信者になった人ですね、あなたによってこれは全て始まったんですかと聞かれたんです。そんなことありません、私から始まったことではなく、もう永遠の昔から神父によって始められ、神の子によって救われ、私たちがこの信じていることということは教会の歴史にずっと根ざされているものなんです。私たちが始めたものではなく、もっと大きなものつながっているわけです。私たちが考えられるよりもはるかに偉大なものにつながっているんです。ですから私たちはこの父なる神、そして子なる神イエス、そして聖霊様を信じます。そして私たちがちょっと正直になって考えてみると、あ、確かに私の心の中には神ではなく、唯一の神ではなく偶像がいるなと恐れて不安になるとき、なぜ不安になるのか、神様しか与えることができないものを 違うものに求めてるからなんです。私たちの安心感であったり認められたいという思う気持ちがそのものやその人にかかってる、心に神ではないものがいる。ですから私たちがこのようにして神様の御前にもへり下り、そして私たちの心を顧み、私たちの心には誰がいるのか、神がいるのか、それとも違うものがいるのか、神様に情熱を燃やしているよりも他のものに情熱を燃やしていないか。ですから私たちがちょっと振り返って考えてみるときにですね、まず最初にあなたが心や思い力を注いでいるもので神以上に大切になっているものはありますかと考えてみましょう。他に神様よりも大事にしているものはないでしょうか。私たちの心の中から偶像を取り除いて神様に忠誠を誓う必要はあるでしょうか。私たちがこの偶像のことを考えているともうそのものをギュッと握りしめてしまっているので、その自分の人生の中にそのものが入り込んでしまっているので、それを手放すのがとても大変になっているかもしれません。私たちの人生はこれにかかっているんだと思ってしまうかもしれません。すべてを重荷を負って疲れている人、私のもとに来なさい、そして私はあなたを休ませてあげようというこのイエス様の言葉を思い出してみてください。すべてを重荷を負って疲れている人、私のもとに来なさいと、私のには軽く負いやすいと、そして私があなたの重荷を負ってあげようと、イエス様があなたに言っています。またあなたの霊的な知識が愛を押しのけてしまったことはありませんか。で、私はそのようなことがあります。愛ではなく、他の人に対して愛ではなく、私の知識によっていろいろなことを言ってしまったことがあります。私たちが父なる神と御子イエスにとって何を心から告白しているでしょうか。この質問、写真を撮ってもらってもいいですし、オンラインで見ることもできます。この偶像というのは毎日ですね、気をつけていなければいけないことです。もうこのことを思うとき、考えるとき、神様の祝福が皆さんにありますように。